今日は特別賛美歌も、何もないんですね。じゃあもうこれゆっくりもやらないといけないですね、これはね。じゃあ共に説教をね、学んでみたいと思います。皆さん、罪というのはどこから来たと思います？そして誰が作ったんですか？罪は。悪というのは誰が作ったんですか？ね。そして宇宙のどこに罪があったんですか？ルシファーを作る前ですよ。ね。どこから罪は侵入してきたんでしょうかね。皆さん考えたことあります？罪の存在。ね。この罪とは何かということを今日一緒に学んでみましょうかね。そして罪はどこから来たのか、ね、こう書いてありますね。罪の存在の理由、罪の起源を説明することは不可能であるって、ね、罪の存在とかね、罪の起源を説明することは不可能であるというのが証の方に書いてるんですね、うんうん、これはこの人類の明け物とかこの最初の方とかですね。しかし悪とはどういうものか、神の正義と慈悲を十分に表すために罪の起源とその結末を理解することは可能であるって、ね、悪がどういったものであるのかね、うん、それをこの聖書ではね、キリストの愛によってね、罪とキリストの愛によってどういったものであるのかという、これは説明できるというんですね、悪についてね、うん、罪はその存在に何の理由も与えることはもうできない侵入者なのであるって、ね、インベーダーであるって、ね、侵入してきたというんですね、うん、だから罪は不思議なものであるって、不思議であるって。ね。これは説明のできないものであるって。だから、神の領域をね、私超えてね、罪とどういったものであるか、深く探求すると間違った方向に行くかもしれないですね。ね。しかし、ある程度ね、悪というのはどういったものであるのかというのは、私に教えられているって。ね。罪の侵入について、神が作ったものでもないって。ね。神にはいかなる責任もなかったって。罪についてですよ。神は責任はなかったって。以上には聖書には何も述べてないという。これがね、罪の定義であるって。ね。しかし罪はね、完全な宇宙に出現したというんですよ。インベーダーで出現したって。罪は最後の裁きの座でも罪には原因がなく、あったこともなかったということが証明されるって。ね。皆さんこの意味わかります？ね。罪はね、あったこともなかったって。もともとね。うん。じゃあ、罪はこの創始者である誰の心の中に最初入ってきました？罪というのはね。ね、エゼキエル28-14-15開いてみましょうか、うん、最初誰の心に入ってきたんでしょうかね。それとももともとその人の心の中に潜んでいたんでしょうかね、うん、このエゼキエル28-14-15ですね。うん、私はあなたを油を注がれた守護のケルブと一緒に置いたって。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いたって。あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日までは、その行いが完全であったって。あ、なるほど。この守護天使である天使の長のルシファーの中にね、いつの間にか ふっと悪があったというんでしょ、ね、悪が見出されたって、ルシファーの心の中にね、悪が見出されたってこう書いてありますよね。だから悪の起こりというのはね、神の律法に反逆したルシファーから始まったって。悪の起こりの始まりはね、創始者はね、ルシファーからね、神の律法に反したね、時に悪が入ってきたってね、うん。だから守護のケルブであったルシファーはね、天で第一の何でしたね、天使の長であったってね、キリストの位の次に来る位。ルシファーはね、非常に美しくてね、秀でた額で、もう非常に知識と歌声に美しい賛美をしていたルシファー。ね。そして神様とキリストの前に、いつもね、頭を垂れて礼拝していたんでしょ、ルシファーはね。そしてね、ある時ふっと思ったって言うんですね。キリストの主権と権威を承認していたこの天使の長であるルシファーはですね、うん、ふっと心の中に妬みが入ってきたというんですね。この妬みというのはね、うん、私も神様の御座に座りたいというね、欲望がふっと湧いてきたって。ね、不思議ですね。ルシファーの心の中にね、妬む心がね、湧いてきた。しかし、ルシファーさえも、この起こりうる妬みということについてね、最初は知らなかったって。ね、これ神様がね、だんだん気づかせて、あ、妬みというのは悪いことだなということを、指摘したって。しかし、ルシファーは、これについてね、悔い改めようとしなかったって。プライドが許さなかったというんですね。私もね、どうしてキリストと神を頭を垂れて拝まないのか。私もね、その座に座りたいという。これがね、罪のそもそもの始まりであったって。ね。だから、以前は不平不満は天ではなかったというんでしょ。不平不満というのはね、そういうこと全然なかったというんですよ。ね、だからこの罪というこの自己中心的なこのものからですね、妬みが引き起こされるというんですね、うん、だから罪の定義は何でしょうかね。罪というのは、じゃあ分かりやすく言えばね、盗んだり姦淫したり、世の人々が罪と悪とかいうのはね、殺人したり盗んだりするのが罪というんでしょ、うん、じゃあ聖書では罪の定義は何と言っているんでしょうかね、うん、ヨハネ第一三章の四節開いてみましょうか。これがね、罪の定義であるって。ヨハネ第一三章の四節にね、すべて罪を犯す者は不法を行うものであるって。罪は不法であるって。これがね、罪の定義であるって。だから罪というのは律法を犯すことであるって。不法ですよね。律法を犯すことであるのが罪であるって。ね。そして罪というのは神の御言葉に聞き従わないことが罪であるって。もう、これでね、罪の定義は、そういうものであるというんですね。そして、次のヨハネ5章の17節には、こう書いてありますね。だから、不義はすべて罪であるって。ね、義というのは正しい行いですよね。神の律法であるって。だから、不義というのは、神の律法に反することが罪であるということがわかりますよね。そして、罪というのは、ね、罪の支払う報酬は死であるって。必ず 罪を犯した者は死ななければならないというこの法則があるって、罪の法則ね、うん、これが罪の定義ね。この三つの聖句ですね。ローマ書6-23が罪の支払う報酬は死であるということですね。だから罪というのは利己主義から起こったというんでしょ。罪は利己主義であるって、ね、そして利己心から妬みが発生するって、そして優越感、劣等感がね、妬みとなって出てくるというんですね。これが罪であるって。あるものは優越感を感じるって、あるものは劣等感を感じてね、うん、妬みを起こすって。だから子供のいじめもね、この妬みから起こるって、ね、優越感、劣等感というところがね、うん、いじめが起こるっていうんですね、うん、これサタンとそれについた天使ね、また神の律法の違反者であるサタンに加担したすべての人間の最終の宣言がなされるとき、すべての口は止まるであろうって。最初の大きな反逆から最後の不法なものまで反逆に携わった者は、なぜ神の律法を破ってきたかと尋ねられたとき、彼らは言葉を持っていないって。どんな回答も与えられないのであるって。ね、これサタンと悪天使たち、そして加担したね、人間たちに対して最後の神様の裁きの座においてね、なぜあなたは神の律法を犯したかと言われたらね、何の言い訳の理由もないって、そこには。ね。どうしてどんな回答も当たることができないというんですね。だから罪は不思議であるって。罪は不思議であるってね。うん、しかしですね、6000年の間、この世は恐れで満たし、悲しみ、苦しみ、そして神の律法に反逆してきた歴史であるって。ね、確かに罪はね、人間に悲しみ、苦しみをもたらしたって。ね、この反逆は。だから、全宇宙に罪の本質、反逆の性質を実際に示すことが神の御目的であったって。だからね、罪という、悪というのがどういったものであるのかをね、本質をもう十分に示すことがね、神様の目的であったって。ね、これ宇宙の人々はね、これを全宇宙の人々は罪というのはどういったものであるかを見るというんですね。すべての人は。だからダニエル書12-7には、それは一時と二時と半時である。彼が聖なる民を打ち砕くのが消え去るときに、これらのことは皆成就するであろうというのを私は聞いたというんでしょ。ね、一時と二時と半時で三年半の間ね、うん、聖なる民というのはどういった民ですか。ね、イエスの戒めを守り、ね、イエスの証を持っている人たちね、うん、そしてイエスの信仰を持っている聖なるためにね、迫害を、するときが来るっていうんですね。これらのことは皆成就するだろうというのは、これらのことというのはね、悪が完全に表に表すって。そこまでね、神様は悪というのがどういったものであるのか全宇宙に証明されるというんですね。だから最後の時代はね、うん、悪が完全に表されるということね、うん、そして罪というのは人間の心にあるんですか、外にあるんですか、ね、今のイスラエル、エルサレムとかね、カルバリの十字架の付近に罪はいっぱい置かれてるんですか、流された地によって。どこに罪はあるんでしょうかね。ね、罪というのはね、人間の心にあるって。ね、そのことをよく覚えなさいって。ね、罪というのはね、だから罪は人の心の中にありますって。ね、悪の世とは私たち自身の罪深い自我でありますって。ね、悪の世の中と皆さん言うでしょ？世の中は悪くなってきてるとかね。世の中のことを悪と言うんでしょ？ うん、この悪を作ったのは誰ですか？ルシファーでもあるんだけどもね、人間の罪が世の中を悪くするんですよね。原因は人間の心の中にあるって。ね。だから肉の欲、目の欲、持ち物の誇りね。うん。これが悪であるって。それらの悪を作る私自身がね、世にいるから世が悪になるって。ね。だから人間の心に悪があるからね、世が悪くなるって言うんですよ。ね。うん。この世に人間が住んでる限り、自然破壊が起こるでしょ。ね。人間の罪がある限り、地球上はね、汚染されるって。ね。それと同じものであるって。ね。一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのであるって。ローマ書5章の12節によね。うん。一人の人によって罪がこの世に入ってきたって。誰ですか？一人の人というのは。ね。アダムね。うん。一人の人によってね、罪が全人類の中に入り込んできたというんでしょうね。うん。この、ある若い男のね、物語、ちょっと話してみましょうね。うん、この、男の人は町の中に住んでいました。うん、そしてですね、この悪友たちといつも酒を飲んだりね、交わりをしていたんです。そしてこの若い男はね、いつも短気を犯したりね、罵ったり、相手を罵ったりね、けなしたり、ね、もう、悪口がどんどん口の中から吐いてですね、あ、これでは自分は、いつになっても悪に染まってしまうと言ってですね、うん、じゃあ、この、田舎の山奥の森の中の洞窟に入っていたというんですね。そして、一人で生活したって。ね。この、一人で生活したらね、うん、こういった罪がなくなってね、うん、自分はいつも、この、隠遁生活をして、ね、うん、良い行いができてね、うん、毎日が楽しい毎日が起これると思ってですね、山奥の洞窟の中に住んだというんですね。そして、ある朝ですね、この水差しを持って、この水を汲みに川にやってきたって。そしてですね、この岩の上に苔が生えてですね、滑るわけですよ。うん。そして水差しを置くんだけども、滑ってですね、また落ちてしまうって。うん。これをですね、四五回ぐらい繰り返しているうちにね、この男の人はね、ついに忍耐の尾が切れてですね、この水差しをね、力強く岩にぶつけてですね、木っ端みじんに砕いてしまったって。ああ、やっぱし、罪というのはね、人間の心の中にあってね、うん、この町の中にあるんじゃなくてね、自分のうちに悪が存在することを知ったというこの物語ね、うん、だからどこに行ってもね、罪は自分のうちにあるということはね、うん、知ったというんですね。だから、こういう物語があってですね、人間の心の中に罪はあるんだよということですね。うん。ローマ書7章の20節にこう書いてありますね。そこで、善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見るって。ね。自分では善をしようと一生懸命もがいてるんだけどもね。うん。悪が入り込んでいるということ、いう法則がね、あるのを見るというんでしょ？パウロはね。だから、罪の法則の中に私を虜にしているのを見るって。虜というのは何ですか？もう捕虜みたいにね、もう奴隷みたいになってるわけですよ。罪の虜というのね。うん。そのような状態であるのが人間の心である。 マルコ7章の20節を開いてみましょうか。マルコ、7章の20節。さらに言われたって。人から出てくるもの、それが人を汚すのであるって。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくるって。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴。これらの悪は、すべて内部から出てきて、人を汚すのであるって。やっぱり罪というのはね、私たちの内にあることがはっきり分かりましたよね。ね、外にあるのではないって。ね、だから、心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まってる。誰がこれをよく知ることができようかと。ね、エレミアも、エレミア17の9にそう言っていますよね。うん、もう心はね、甚だ悪に染まってるって、うん。誰がこれを知ることができようかって、ね。じゃあ、どうすれば人間はこの罪からね、解放し、救われるんでしょうか、ね、罪から救われるにはどうしたらいいんでしょうかね。ね、お手上げですよね。ね、自分の罪を体の外から出すことができます？イエス様のもとにね、こうして罪を持っていくことができます？ね、罪を取ること自体も人間にはできないって。うん、じゃあこれ、どうしたら罪から救われるんでしょうかね、うん。そこで、あなた方はもはや自分自身のものではないのであるって。あなた方は代価を払って買い取られたって。ね、人間の罪は人間のうちにあります。そこにイエス・キリストはね、その全人類の罪をね、買い取られたって。十字架上によってですね。だから代価を払って買い取られた。コリント第一6章の19節ですね。だから全ての人はイエス・キリストによって支払われた身の代金で贖われた。ね、身の代金を払ったというんですね。イエス様がね、すべての人類の罪のために。ね、キリストは十字架上で全世界の罪を負われた。それゆえに罪が見出されるところではどこでも十字架があるって。ね、私たちの心の内でキリストは十字架につけられたということをね、うん、はっきりと信じなさいって言うんですね。だから、自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスを蘇らされたと信じるなら、あなたは救われる。ね、自分の口で、ね、主と信じてね、告白するというんですね。そしたらあなたは救われる。ローマ書実証の9節ですね。だから、キリストは、自分のうちで十字架にかけられ、そして蘇ったと信じる者は救われるって言うんですね。だから、キリストはね、私のために死なれたということを覚えなさいって。私のためにキリストは死なれたって。ね。そしてキリストは私を救うためにこの世に来てくださったということをね、信じなさいって。ね。私のためにですね。私を救うためにね、イエス様はこの世に来てくださったということを信じること。ね。詩編の32の5を開いてみましょうか。詩編の32ですね。32篇の5節ですね。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかったって。私は言った。私の咎を 主に告白しようと、その時あなたは私の犯した罪を許されたって、ね、自分の咎を、ね、主に告白しようって、自分の咎ですね、自分の罪を主に告白しなさいって、そしたら救われるって言うんですね。詩編の119の11、開いてみましょうか。詩編の119の11、そうだからですね、私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えましたってね。だから心の内に御言葉を蓄えるということはね、罪を犯さなくなることであるってね。だから正直にね、自分の罪をまず認めることってね、罪を認めること、そして自分の罪を嘆き悲しむことって、自分の罪をね、そして自分の罪を捨てることね、義とされたいならね、自分の不義を認めなさいということね、うん、認めるということが非常に大事ですね。私たちは罪を認めるということね、うん、ね、神の実戒というのは、律法というのは何でしょうか。神の御品性ですよね。ね、そして主の掟は完全であるというんでしょ。うん、完全であるというんでしょ。じゃあ律法を犯すことはね、罪であるって。うん、主の掟は完全であるって。だから罪とは律法を犯すことであると。罪というのは神の御言葉に聞き従わないことが罪であるって、これがね、原則であるって、うん、このイスラエルの最初の王サウル王様はね、どんな罪を犯しましたかね。最初の王様サウル王は ね、サムエルが7日間待ちなさいと言ったんでしょ、ね、祭壇にね、この捧げ物をするからね、7日間待ちなさいって。そして7日間経ってもね、来なかったので、このサウル王はどんなことしました。自分で勝手にね、ね、犯罪この捧げたんでしょ。自分勝手に性急なサウルだったって、待ちきれなかったってね、うん。そしてサムエルはサウルに、あなたは愚かなことをしたって、主の命じられた命令を守らなかったというんですね。だからサムエル記上の15の22、23にはね、主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれることであろうか、身を従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る、背くことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もあなたを捨てて王の位から退けられたというんですね。だから従うことはね、犠牲に勝るって、神の御言葉に従うことですね、うん、この神様はこのサムエルを通してですね、サウルにどのような命令を下しましたね。罪人なるアマレク人を滅ぼし尽くせと言ったんでしょ。皆殺しにしなさいって、向こうからね、戦利品は一切取ってくるなという命令が、サウル王に命令がありましたよね、うん。しかしサウル王は主の命令に背いてね、ぶんどり物を持ってきたって、そしてサムエルに聞かれたんですよね。サウルは、私の民が勝手に持ってきてぶんどり物のうちから羊とこの牛を取りましたって、ね、いや、サムエル サムエルにね、サウルは私が取ってきたんじゃないですよ、分取り物は。私の民がと、ね、人のせいにしてるね、もうね。私の民がね、羊や牛を勝手に取ってきた、それを捧げたんですよと、ね、人のせいにするのが罪であるって、ね、だから私たちは自分の罪を隠しね、言い訳を設けて罪を正当化しようとします。サウルは民のせいにしたって、ね、アダムもどのような言い訳しました？善悪を木の実を取って食べた時にね、私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのですと。ね。人のせいにしてるね、もうね。あの女がね、持ってきたから私は食べたんですよと。そう言ってますね。エヴァはどのように言い訳しました？今度は。ね。蛇が私を騙したのです。それで私は食べましたって。ね。このなすり合いね、罪というのはそういうものであるって。罪はね、隠す性格であるって。罪というのは隠してね、人になすりつけるのが罪のであるっていうんですね。だから私たちはね、間違いをしたときにこのよく人のせいにしますよね。この私も、前ですね、このパン屋で、このパンを焼いてるときにね、このタイマーが壊れてしまってですね、だいたいこの間隔で焼いていたんですよ。あ、10分ぐらい経ったらパンがきれいに焼けるなということでね、この間隔でやって焼いていたらですね、この周囲のそばにいるある人がね、話しかけてくるんですよ。いろんなこの話をしてですね、私もついにこの話に夢中になってね、釣られて しまってですね、一生懸命話していたんですね。そうすると、この時間が来るのを忘れてしまってね、パン焼いてる時間がね、そして真っ黒焦げにね、焼いてしまいました。その時ね、私がふと思ったことはね、この人が話しかけなければね、パンは焦げなかったという、これしか頭にないですよ。ね、これがね、罪の性格であるって。そしてね、この人が話しかけなかったということとですね、この焦がしたパンをどう処理するかというのがね、すぐ思いついた。隠そうという心ね、不思議だね、罪というのはね、これ考えなくてもね、この二つのことはすぐ頭に思い浮かぶ。これを隠そうという気持ちとね、人のせいにするというのね、これが罪であるというんですね。この猫とか犬とか猿はね、自分の失敗隠そうとします。隠しきれないね。猫も隠しきれます。自分が悪いことしたのをね、人間だけがね、隠すことはできるって、罪人なる人間が、ね。他の動物はね、隠すことはできないんですよ。ね。これだけ珍しいことですね。人間はね、罪を隠そうとすることが、あるって。そして人のせいにするというんですね。だから、罪に勝利する第一段階は、自分の誤った行為を認めなさいって。そして、その責任を取ることであるって。ね。これがね、罪を認めることと、責任を自分がね、犯したということね、責任を取りなさいって。ね。罪を弁解することは、霊的成長を妨げるというんですね。これ、預言者、ナタンがダビデに罪を指摘しましたよね。そして、ダビデは、謙遜になって、すぐ悔い改めましたよね。私たちもね、ダビデのようにね、罪を指摘されたらね、素直に謙遜になってね、罪を悔い改めるということが非常に大事ですね、私たちもね。ね、隠そうとかね、人のせいにしようとかね、今、会社でも汚職とか、ね、いろんな、そういったものがいっぱいありますよね、世の中ね。そこは、 みんな罪を隠すね。ね、自分がやってない。あの人がやったとかね、人になすりつける。ね、世の犯罪はみんなそうですよね。うん、だから私たちはね、うん、主に対して罪を犯しましたと、謙遜になってね、悔い改めないといけないって。ね、告白しないといけないって言うんですね。私たちが誤りをこの認め、他人を咎めないならば、神は私たちを許し、誤りを再び繰り返さないように、主から力を与えてくださるって。ね、その時に霊的成長がね、うん、ますます豊かになってくるというんですね。うん、この、マタイの27の24を開いてみましょうか。このピラトとイエス様がね、この話し合ってるあのところなんですけども、マタイの、27の24節と25節ですね。このピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になれそうなのを見て、水を取り群衆の前で手を洗ったって。この人の血について私には責任がない、お前たちが自分で始末するがよいって。すると民衆全体が答えていった。その血の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよいと。この24節と25節についてですね、うん、この群衆の前でピラトは手を洗ったんでしょ。ね、水で手を洗ったって。ね、そして、ピラトもヘロデ王もね、キリストの有罪を採決しようとしなかったって、恐れていたというんですね。キリストにね、死の宣告するのをピラトもね、ヘロデも恐れていたって。自分にはね、責任がないようにいつも持ってこようとして。だから、たらい回しにされたんでしょ、イエス・キリストはね。うん、だからピラトの手はね、罪に汚れていたって。ね、この水で洗っても罪というのは落ちますか？ね、ピラトはね、水で手を洗ったというんですね。うん。この罪を落とす力があるのは、どれでしょうかね？何でしょうかね？キリストの血以外はね、罪の汚れから取り消すことはできないって。ね、どんな世の中にね、罪を取り除くものはないって。キリストの血以外はね、取り除くものはないって。罪を取り除くものはね。うん。そして、いくらね、ピラトが、この世の中の汚れた泉で、水で手を洗ってもね、世の中の汚れた泉でね、うん、罪を取り除くことはできないって言うんですね。命の御言葉というね、泉で、そこから湧いてくる泉でね、私たちは養われているというんですね、うん。私の罪を洗い清めることのできるのは何かって。それはイエスの血を除いて他にはないというんですね。私の失るものを記憶できるものは何かって。それはイエスの血を除いて他にないということね。これはしっかり覚えなさいというんですね、ヨハネ第一一章の七節を開いてみましょうか。ヨハネ第一一章の七節。しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのであるって。ね。御子イエスの血がね、すべての罪を清めるのであるという。ね。これを信じないといけないですね、私たちはね。うん。だから罪は律法を犯すことであるって。ね。神の御言葉に聞き従わないことが罪であるというんでしょ。うん。これが罪の定義であるって。 このアダムとエバは、ね、善悪を知る木と命の木の実の木をね、両方植えてありましたよね。そして神様は何と言いました？善悪を知る木ね、これから取って食べてはならないと言ったんでしょ。神様の御言葉ですよね、これね。しかし、サタンの御言葉を聞いたんでしょ。ね。そして、善悪の知る木から取って食べたんでしょ。神様の言うことを聞かなかったって。ね。神の御言葉に服従しなかったからね。罪は犯されて、律法を犯したと言うんでしょ。うん。それもね、善悪を命の木の実はね、二つともね、うん。近い方向に置いてあって、目の見えるような感じでね。神様は比べてね、どれを選ぶかというのはね、選択するって。ね。キリストが十字架にかかるとき、ね、誰と誰を選ぼうとしました？ね。バラバか、キリストかといってね、二人を選ばしたんでしょ？バラバというのはね、癒し奇跡を行うようなね、サタンの代表者だったって。ね。バラバとキリスト。ね。そこでテストが行われたって。これはね、末の世の世の終わりの人もまたそうであるって。世の終わりの間、どれとどれを選ばそうとするんですか？神の律法のね、中心である、権威のある、ね、安息日。7日目安息日か、ね、日曜礼拝かというのをね、またこれも二つ並べてね、これを選ばされる、選択されるっていうんですよね。ね、土曜日はくっついてますよね。ね、命の木の実と善悪の木の実もね、非常に近かったって。ね、くっついてる中からね、どれを選ぶかというのをね、神の律法に従うのか、服従するのかね、神の律法に反するのかってね、最後の時代も、どんな人もね、選ぶって言うんですね。神の律法を犯すことは罪であるんでしょ？うん。神の律法に服従することはね、うん。完全であるって。ね。これはアダムからエヴァ始まってね、最後の時代まで選択を余儀なくされるって言うんですね。私たちはね。だから、罪とは他人のせいで犯すのではなく、自らの選択によって、自らの運命を決定されるって。ね。あの人が罪を犯させたから私は滅びたんですよという言い訳はならないって。自らの選択でですね、自らを滅びるのか、ね、救うのかというのはね、自分の選択であるって。これがね、選択のこの運命であるって。分かれ目というんですね。だから自らの選択というのが非常に今から大事になってくるというんですね。ね、みんなが拝むから拝むというあれではなくてね、自ら選びなさいって。ね、これが非常に大事なことであるって。しかし罪というのはですね、長い間隠すことができますか？ね。いつまでもね、隠して誰にも知れ渡らないようにね、そっと隠そうとする人もいることはいるって。ね。しかし、ある罪はね、明らかにすぐわかるという罪もあるって。ね。長い間隠されてる罪ね。うん。ヨセフはエジプトに売られましたよね。ね。そして、野獣の餌食となったって、ヤコブをお父さんは騙したわけでしょ？ね、ヨセフはね、この獣に食われて死んだんですと言ってね、父親に兄弟たちは報告したって。この罪はね、いつまでも隠すことはできました。ね、ヨセフはエジプトに売られましたよね。ね、罪のエジプトに売られたって。そして、ヨセフはそこで総理大臣になったんでしょ？総理大臣になってね、なった時に、その、このヤコブが住んでるところね、いろんなエジプトあたり、飢饉が起こったって。ね。作物がもう取れなくなってしまってね、みんな枯れてしまったってね。 そこでヤコブの兄弟たちはエジプトに行ったんでしょ。これはね、神様の ご計画であったって。この兄弟たちをね、救うための神の愛がね、そこで表されるためのね、ご計画であったって。ね、ヨセフはエジプトで総理大臣になってね、うん、その兄弟たちがね、昔と変わってないかどうか調べられたんでしょ、うん、罪を調べられたって。ね、だから、ね、長い間隠されている罪がね、いつかを暴露するって。これはね、隠すことはできないものであるって。ね、兄弟たちの罪が暴露されましたよね。うん、ヨセフは誰を表していました？イエス・キリストを表していたって。私たちもね、イエス・キリストを打ってね、うん、いるんだけども、キリストは今、天の至聖所でね、どんな働きをしていますか？ね、隠れた罪もね、表された罪、すべてを裁いてるわけでしょ、今。ね。だから、神の前にはね、隠された罪ということはないって。すべてね、あらわにされるって言うんですよ。神様の前ではですね。ね。だから、裁きの時にすべての隠れた罪、許されていない罪は、全宇宙の前に明らかにされるって。だから、今日ですね、今、示された罪を、悔い改めて告白し、至聖所のイエス様の裁きの座に私たちをね、行かなければならない。裁きの座にね、すべてをもう、打ち明けるというんですね。嘆願しなさいって。ね。コリント第2、5章の実節入れてみましょうか。コリント第2の5章の実節に、なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ、自分の行ったことに応じて、それぞれ報いを受けねばならないからであるって。ね。そこでね、善であれ悪であれ、すべて裁かれるっていうんですね。私たちはね。だから、終わりの時の、この、今は終わりの時なんですよね。最後の世代って言うんですね。そして、後の雨を受けて人たちにね、どんなこの神の印が押されるということは、神の律法がね、彼らの思いのうちに書きつけられるって言うんでしょ。ね、神の律法がね、完全に回復されるということは、完全であること。罪がないと言うんでしょ。律法はね、律法を犯すことは罪であるって。じゃあ律法が完全に回復されたらね、完全であるって。うん。そしてこの罪を、罪が除去されてですね、この罪はどこに持ってきます？宇宙の前でね、罪の創始者であるサタンにね、うん。アザゼルのヤギって、これを象徴的に言われていますよね。この死聖所で取り除いたこの全宇宙、全人類の罪をね、今度はアザゼルのヤギに負わすって。そして荒野に生かしてね、そこで罪が撲滅するというんですよ。ね。サタンに最終的にね、罪をみんな負わすって。そして最後は宇宙でね、罪がなかったかのように、また元に戻るっていう。ね。最初は宇宙でね、どっかに罪がね、サタンの心に妬みがありましたよね。その罪を最後はまたサタンがね、背負って処理なさるって。神様の計画はね。そして永遠にこの宇宙から罪がなくなるというね。この罪のね、処理の仕方というのはね、非常に神様はね、深い意味があると思いますよね。うん。だから、罪というのはどういったものであるのかとかね、贖罪の計画ね、うん、なぜイエス様がね、全人の罪のために十字架にかかったのかというね、うん、これを学ぶって永遠にわたってですね。うん。だから、私たちも、この、罪の問題はね、 罪を認めて隠さないでね、人のせいにしないで自分は素直に認めるというね、これを日々、悔い改めと信仰を持って、いきたいと思います。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、聖歌の425番、聖歌の425番を賛美しましょう。どうぞお立ちください。
天にいらっしゃる癒し神様、私たちは、私たちの心は悪で甚だしく、染まっております。そしてまた自分の力ではこの罪を取り除くことは何一つできません。しかしキリストの血によって私たちは贖われるということを非常に尊いことだと思います。どうかキリストの血を無駄にしないように、そして一人でも多くの方々が救われますように、私たちは今自分の心の中にある罪が指摘されたら素直に 悔い改めて、そして自分の罪を認めて罪から離れることができますように導いてください。そしてまた、多くの世の中の悪が今はびこっている、状態でございますけれども、多くの方々にもこのキリストの血がどんな効力を持っているのか、今もその効力があるのか、死聖女のイエス様の血の効力を無駄にしないように、私たち、一人一人が、信仰と悔い改めを持って死聖女に入っていくことができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Mm-hmm.